最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年3月9日月曜日になりました。皆さん、新しい1週間いかがお過ごしですか？さて、3月9日は語呂合わせでサンキューの日、感謝の日だそうです。普段なかなか言えないありがとうを伝える素敵なきっかけになりそうですよね。家族や友人、職場の同僚など、いつもお世話になっている人に今日はちょっと意識して感謝の気持ちを伝えてみるのはいかがでしょうか。さて、この番組では気になる技術系のニュースやトピックを深掘りしていきます。今日は前半に AI エージェントが引き起こしたインフラ事故とその教訓、そして日常のタスクを自動化するワークフロー構築のお話、後半は AI がコードを書く時代の開発スタイルはどう変わるのか、コードレビューやドキュメント管理の未来、そして最後にちょっと変わった未来予測の技術まで盛りだくさんでお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは少しヒヤッとするニュースからです。クイータに投稿されたクロードコードが本番 DB を消した事故、改めて確認しておきたいインフラの基本という記事です。これは2026年2月末に実際に起きた事故で、あるオンライン学習コミュニティの本番データベースが AI 開発エージェントであるクロードコードの操作によって完全に削除されてしまったというものです。なんと 2.5 年分の運営データ、課題提出テーブルだけで約194万行が一瞬で消えてしまったそうなんです。怖いですよね。事故の経緯を簡単に説明すると、運営者の方が PC を乗り換えた際にテラフォームというインフラ管理ツールのステートファイルという重要なファイルを移行し忘れたことが発端でした。このステートファイルはインフラの現在の状態を記録しているファイルなんですが、これがなかったためにテラフォームは既存のリソースをまだ作られていないものと勘違いしてしまったんです。その結果、リソースが二重に作られてしまい、その重複を整理しようとクロードコードに指示したところ、古いステートファイルを使ってテラフォームデストロイというリソースをすべて削除するコマンドを実行してしまったという流れです。 VPC、RDS、ECS など本番環境が丸ごと消え、自動で取られていたはずのスナップショット、つまりバックアップまで全滅したそうです。幸いなことに AWS の有料サポートに連絡して、コンソール画面から見えなくなっていたスナップショットを AWS 内部で発見してもらい、約24時間後にデータを復旧できたとのこと、本当に良かったです。この記事の筆者は、 AI にインフラを任せるなんて無謀だと片付けるのは簡単だけど、自分の環境を振り返ると似たようなリスクはあると指摘しています。特に毎日クロードコードを使っていると、成功体験が積み重なってだんだん確認がおろそかになり、承認ボタンを押すハードルが下がっていく感覚があると、これはすごく共感できる話じゃないでしょうか。そしてこの事故から学ぶべき教訓として、5つの基本的な確認事項を挙げています。1つ目は、破壊的なコマンドを AI に実行させない。テラフォームデストロイや RM-RF のようなコマンドはクロードコードの設定で禁止できるので設定しておこうということです。2つ目は、テラフォームのステートはリモートで管理する。今回はステートファイルがローカル PC にあったのが原因なので、S3 のようなクラウドストレージで管理しましょうと。3つ目は、削除方法を有効にする。AWS の RDS には、ディリーションプロテクションという設定や、テラフォーム側のプリベントデストロイという設定があって、意図しない削除を二重に防げます。4つ目は、バックアップは復元できる状態か。バックアップがあることと、それを実際に使って復元できることは別問題。定期的に復元テストをすることが重要だと訴えています。そして5つ目は、本番環境と開発環境は分離する。どれもインフラを扱う上では基本的なことですが、知っていると実際にやっているは違いますよね。AI エージェントの利用が広がる今だからこそ、改めて自分の足元を確認するいいきっかけになる記事だと思いました。
さて、次はもう少し身近な話題です。クイータで見つけた、お前今日何したんだよに答えるワークフローを N8N で構築したという記事です。タイトルが面白いですよね。これはエンジニアの方が日々の学習記録をつけられていないという悩みを解決するために作った仕組みの話です。 具体的には LINE で学習した内容を送るだけで AI が自動でカテゴリーを分類し、それを Google カレンダーと Notion に記録してくれるというワークフローを構築したそうです。例えば LINE でリアクトのチュートリアルをやったと送ると、それが自動でカレンダーに登録されたり、Notion のデータベースに保存されたりするわけです。さらに、毎日22時にその日の学習記録がなかったら、今日何か学習しましたかとリマインドの LINE が来る仕組みまであるそうです。記録がないと伝えると、AI が励ましてくれるらしくて、なんだか優しいですね。この仕組みを実現しているのが、N8N というワークフロー構築ツールです。プログラミングをがっつり書かなくても、画面上でいろいろなサービスをつなぎ合わせるノードをポチポチ設定していくだけで、今回のような LINE、Gemini AI、Google カレンダー、Notion といった異なるサービスを連携させられるんです。記事では具体的なワークフローの中身も解説されています。LINE からのメッセージをきっかけに、Gemini API を使ってメッセージ内容をフロントエンド、バックエンドのようなカテゴリーに自動分類し、その結果を Google カレンダーと Notion に登録するという流れです。カテゴリーの選択肢は、あらかじめノーションに作っておいたデータベースから取得しているのも賢いやり方ですよね。筆者の方は、この仕組みをレンダーというホスティングサービス上で無料で運用しているそうです。データベースも N8N 内蔵の SQLite を使うことでコストを抑えているとのこと。ちょっとした課題解決のために、こういうツールをサクッと使って自動化の仕組みを作るのってすごく楽しそうだなと思いました。リスナーの皆さんも、何か自動化してみたい身の回りの作業ありませんか？さて、ここからは AI と開発の未来についてもっと深く掘り下げていきましょう。 AI がコードを書くのが当たり前になった今、私たちの働き方はどう変わっていくんでしょうか。
まず紹介するのは前の記事、まだ AI コードをレビューするかしないかで言い争ってるの？です。かなり挑戦的なタイトルですよね。この記事の結論は、品質を維持したままコードレビューを減らせるよう開発プロセス全体を改善する必要があるというものです。もうレビューするかしないかで悩むフェーズは終わったと。なぜコードレビューを減らさなければいけないのか、筆者は3つの確定的な事実を挙げています。1つ目は、今後コードレビューアーは育てられない。コードレビューのスキルはコードをたくさん書いて身につくものだけど、AI がコードを書く時代には人間がそれだけの経験を積むのは難しくなるからです。2つ目は、 AI はレビューアーを物量で引き殺す。 AI のコード生成スピードはどんどん上がっていて、人間がレビューできる量をあっという間に超えてしまうと。3つ目は、今のままのレビューを人が続ける組織はコードレビューを軽量化した組織に淘汰される。これはもう疑う余地はないと断言しています。ではどうすればレビューを減らせるのか、そのために必要なこととしてこちらも3つ挙げています。まずは、高品質なコードを生成できるコンテキストを開発・維持する開発プロセス。要は AI にいいコードを書いてもらうための質の高い入力情報、つまり仕様書や設計書をちゃんと整備しようということです。次に、高品質なコードを生成できるハーネス。ハーネスというのは馬につける馬具のことですが、ここでは AI が性能を発揮しやすくするためのお膳立てや枠組みみたいなイメージですね。例えば、プロジェクト固有のフレームワークやリントのような静的解析ツールもハーネスの一部です。そして最後に、コードより高いレイヤーの評価基準で品質を評価・保証するプロセス。コードの一項一項を人間が見るんじゃなくて、もっと上のレイヤー、例えば要件を満たしているかといった基準で評価する仕組みに移行していくべきだと。最終的に筆者は、レビューを軽量化した組織の方が品質自体も高くなっていく可能性が高い、なぜなら人間は品質にばらつきが大きすぎるからと述べています。なかなか刺激的な意見ですが、 AI 時代の開発の本質をついているように感じますね。
先ほどのコードレビューの話ともつながりますが、次は手動でのコーディングをやめていく際のメモという前の記事です。この記事は実際に人間がコードを書くのをやめるというスタイルに移行した開発者の方の実践的なメモになっています。この方が最初に決めた方針は2つ。1つは、あらゆる業務をドキュメント化すること。 AI は人間と違って前に話したことを覚えていられません。だから業務に関わるすべての情報をドキュメントとして保存し、いつでも参照できるようにしたそうです。 もう一つは人間とコーディングエージェントの役割の境界線を決めること。これが非常に興味深いです。人間の役割は要件・仕様の整理、ドメインの設計、AI への業務指示と成果の受け入れ、そして給与を受け取ること。この給与を受け取るというのがユーモアがあっていいですよね。一方、AI の役割はアプリケーションの設計・実装・デプロイ、自身のための環境整備、情報を集約すること。この役割分担もドキュメントとして保存しているそうです。実際にこのスタイルで運用してみたところ、とてもうまくいっているとのこと。具体的な成果として、今まで1日に1、2個だったプルリクエスト、つまりコードの変更提案が3から4個に伸びたそうです。これはすごい生産性の向上ですよね。もちろんマイナス面もあるそうで、AI エージェントがアクセスできない情報、パタイが口頭でやり取りした内容などを AI に伝える作業は、控えめに言っても退屈で疲れると書かれています。AI の優秀なアシスタントになるのも、それはそれで大変な部分があるかもしれません。この記事を読むと、AI と協業する未来のエンジニアの姿が、より具体的に想像できる気がしますね。
さて、先ほどの記事でドキュメント化が重要という話がありましたが、ドキュメントが増えれば増えるほどその品質を保つのが大変になりますよね。そこで次に紹介するのが、マークダウンドキュメント間の整合性を検証するコンテキストリントを作っている話という前の記事です。この記事の筆者は AI にコードを生成させる使用駆動開発 SDD というアプローチを実践する中で、ドキュメント間の整合性を保つ難しさに直面したそうです。例えば要件定義書に書いた要件 ID が別の設計書から参照されているとします。もし元の要件 ID を変更したり削除したりしても、参照している側はエラーも出ずに壊れたままになってしまう。こういうサイレントな破壊がドキュメントが増えるほど頻発すると、他にも用語の定義がちゃんと継承されていないか、管理表の必須項目が抜けていないかなど、手作業でのチェックには限界があります。じゃあこの整合性チェックも AI に任せればいいんじゃないと思うかもしれませんが、筆者は静的解析というアプローチを選びました。その理由はLLM、つまり大規模言語モデルにはコストと再現性の問題があるからだといいます。ドキュメントが増えるほど AI に渡す情報が増え、時間もお金もかかるし、何より AI の答えは確率的なので、多分大丈夫ですと言われても結局自分で確認しないと不安が残ると、これはすごくわかりますよね。そこで開発したのがコンテキストリントというツールです。これはマークダウンで書かれたドキュメント間の整合性をチェックしてくれるルールベースの静的解析ツールです。例えば ID が重複していないか、リンク先のファイルはちゃんと存在するか、テーブルの必須カラムに空欄がないかといったことを機械的にかつ一瞬でチェックしてくれます。 AI がドキュメントを書く役割、そしてコンテキストリントがその整合性をチェックする役割というふうに責務を分離することで、ランダム性に振り回されずにドキュメントの品質を担保できるというわけです。 AI 時代の開発ではコードそのものよりもその元となるドキュメントの重要性が増していく、そんな未来を見据えた非常に興味深いツールだと思いました。 ここまで AI 時代の開発論について見てきましたが、ここで少し視点を変えて、実際に最前線で AI を使い倒している開発者が何を感じているのか、生の声を聞いてみましょう。前の記事、クロードマックス20倍プランを1ヶ月以上契約して感じたことです。筆者はプログラマーとして、趣味でクロードの最上位プランを契約し、ゲーム開発やツール開発に活用しているそうです。その中で感じたことが箇条書きで率直に綴られています。例えばゲーム開発では、頭の中で現在実装されているアイテムすべてを把握するのが難しいので、 AI にアイテム一覧のレポートを作ってもらったり、テストが難しいので AI にログをチェックさせたりといった具体的な活用法が紹介されています。面白いのが、クロードコードが割とアホになるという一文。
急にアンジャッシュ状態みたいになる時があるそうです。 AI とのコミュニケーションの難しさみたいなものが伝わってきて思わず笑ってしまいました。また AI コーディング時代はどのプログラミング言語がいいのかという考察も興味深いです。筆者は最近 JIG という言語を推していて、その理由はパフォーマンス調整がしやすいから。コーディングのコストが AI によって著しく下がった分、そのリソースをパフォーマンス向上に使うのがいいのではと考えているそうです。なるほどなと思いました。そしてこの記事で特に印象的だったのが2つの気づきです。1つはアイディアをアイディアにとどめておく理由がなくなった。ソフトウェアなら思いついたアイデアをすぐに AI に作らせることができる。今までメモ帳に書かれて忘れ去られていたアイデアがこれからどんどん形になっていくんだろうなと。もう一つはその一方でやれることが増えすぎて仕事が増える。タスクは楽になっているはずなのにこなすタスクの量が膨大になって以前より疲労が増えていると感じているそうです。これは AI を使いこなしている人ならではのリアルな悩みかもしれませんね。
さて、本日最後のトピックです。これまでの AI 開発の話からガラッと視点を変えて、未来を予測する別の技術についてのお話。予測市場の構造、集合値、市場設計、規制で理解する未来予測という全で無料公開されている本を紹介します。皆さん、予測市場って聞いたことありますか？これは未来に起こる出来事、例えば次の選挙でどちらの候補が勝つかとか、ある製品が期限内にリリースされるかといったことの結果を株のように取引する市場のことです。面白いのはその市場で形成される価格がその出来事が起こる確率を非常に高い精度で示すと考えられている点です。市場に参加する大勢の人々の知識や情報が価格に集約される、いわゆる集合値が働くことで専門家の予測を上回ることさえあると言われています。この本ではそんな予測市場がどのような仕組みで動いているのか、どんな歴史をたどってきたのか、そして法律にある規制やこれからどうなっていくのかといったことが網羅的に解説されています。例えば海外で有名なポリマーケットやカルシーといった予測市場サービスがそれぞれ何が違うのかといった具体的な話も含まれているようです。 AI による予測も強力ですが、人間の集合値を活用する予測市場もまた違った形で未来を知るための強力なツールになり得ます。特にブロックチェーンのような分散型技術と組み合わせることで、より透明でグローバルな予測市場が生まれる可能性も秘めています。未来を予測する方法も一つじゃないんですね。リスナーの皆さんは、もし予測市場があったらどんな未来を予測してみたいですか？
はい、というわけで本日は AI によるインフラ事故の教訓から AI 時代の新しい開発スタイル、そして未来予測の技術、予測市場まで幅広いテーマでお届けしました。 AI と人間の役割分担がものすごいスピードで変化していることを実感しますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。